じゃあ、ゆるゆる、なんか、
ゆ
始めよう
るゆるね。
か、とか言いつつ、もう
もう
始
始
まっ
まって
るん
ま
だ
す
け
ね。
ど
そし
さ、
て、あれ
とりあえず、なんか、誰が誰っていうのを、今回は言おうっていう反省点だけ活かせれば、あとは好き
よ
にしていい
し。
けど。
もうすぐに誰が誰だか分かんないもんね、これね。
そう。はい、ミカドです。
アイドルの挨拶風になるよね。なんか、はい、ミカドです。次誰？みたいな。
次誰？ じ
あ、
ゃあ、サエコさん。
私、川原冴子です。名前だけ言うっていう。
今日本気出してます。
今日は、本気を出さないことに本気を出しています。
まちこちゃんです。
はい、マチコです。よろしくお願いします。
まちこちゃんは今日はどんな日だったの？
今日も、まったりしてました。
今日も、
そうだね。
私が最近
まち
の
こ
ま
ち
ちこ
ゃん。
さんの楽しみは今日のチャイ占いみたいなね。
何？タイ占
はい。チャイを最近なんか
そう、チャ
入れ
イ
て
ね、
る
あれ
ね、
ね。
写真をアップするんだけどね。なんか書いてあることが
そう
ね、
だ。
若干占いチックというかね、今日は何々でしょうみたいな雰囲気がね、あってね、占いみたいだなと思って。
あれだね、トルコだね。
そうですね。
トルコは何だっけ？何占いだっけ？なんか、
コーヒー占い。
あ、コー
コ
ヒー
ーヒーひっくり返して、コーヒーカップひっくり返して、その、なんか残りの液の、くっつき方を見て、それで占うの。
それ、どんなことを占ってくれるの？
それはね、占う側のハードルがすごい高いんだけど、模様を見て、なんかあなたは今、大きな山を越えようとしていますが、その先に、点が見えるので、これはきっとあなたを照らしてくれるでしょう、みたいな、どんどん発想力を伸ばしてほしい系の、
発想力伸ばしてほしい。
そう、
なるほどね。
ね、スキルを要求される。
そう、でも、主に、私一回やったことあって、
あ、そうなんだ。
なんか、なんだろコーヒーはツール？こう、なんか、それを見ながら喋ってるけど、本当お客さんの方をじっと見ていて、いろいろ観察していて、その中から、こう、イメージを、こう、模様を見ながら、
そうだよ、
引き出
引き出
し
してて
る
るん
か
だ。
ら、なんだろう、3つパターンあって、本当に見えちゃう系の人か、見えない人だったらすごい観察力があって、それに基づいて、こう、占い的なことを言う。
そう、観察力だよ
そ
ね。
のスキルが、ちょっとミステリアスに伝承されているような感じで、アピールされてるって言えばいいの。私は、スピリチュアル系なこと結構好きではあるから、なんか、占いとしては、まあ、経験してみるのも面白いと思う。
なんかね、家庭でやるトルココーヒー占いはもっとドライだよ。なんかね、
家庭でもやるの？
適当。
そうなんだ。
ほんと適
雑。
当。なんかね、そう。
ね
なんか、カオスですね。以上とか。
え。ここが割れてるから、お祓い行った方がいいかもね、とかね。
なん
る
か明日いい人に出会うよとかって言われて。みたい
ほど。やっぱやり手側が、どれだけ、もっともらしく、ミステリアスな感じを出せるかみたいなのも、若干大事な気がする。
そうだね。
ミステリアス勝負。
よし、
ミ
勝
ステ
負。
リアス勝負。あと、でっち上げ力勝負。
なんか、人の心の底をちゃんと覗けるような感じが伝わってくるから、それは占いをするときって結構大事なことなので、
そうだね。どんな占いでもそうだもん
なん
ね。
か、占いスキルの、本当占う側のハードルが高いよね。感
そう
じ
ながの
あっ
よ。
て、それを楽しみに行くっていうのがいいか。
あちこちゃんはさ、チャイ占いにしたらどう？
伝え占いっていうタグをね、最近つけ始めて。
そうだ、そうだ。
すごい適当なことを書いて。
自分の日記みたいな感じだよね。
私の現状をちょっと占いっぽく書くみたいな。
なる
その
ほど、
占
ない
っ
るほ
ぽく
ど。
書けば、占いになるんじゃないかっていう、なんか、思いが私もあって、占いっぽく書くっていうの、はまるというか、面白いと思うんだよね。
面白い。
私さ、なぜかまちこちゃんの投稿がタイムラインにちゃんと出てこないんだけど、なんでだろう。
え、なんでだろうね。
Facebook が勝手にさばいてるのかな。
さばいてるかも。
あるかも。
ちょっと寂しい、
うん。うん、自分から見に行くといいよ。
そうだね。自分から見に行くよ。
よろしくお願いします。
見に行って。
要チェック。皆さん要チェック。
シャリ占い。
そのうち Facebook ページが別に立ち上がるよって。
シャリ占い。すごいね。これ、ほんとゆるゆる喋ってるとさ、10分ぐらいゆるゆるいくね。
今もうね、12分15秒ぐらい。ね、ま
あ、前半はあでもない、こうでもないって言ってたからあれだけど。
うんうん、なんかね、うん、いざとなったら必殺前を切るっていう手段があるんだけど、そうすると自己紹介をもう一回やんなきゃいけないっていう。
自己紹介のとこ
そうだね。
私が帰ってここですな、みたいな。
そうでね、もう一つね、もう一つね、うん、やっとけばよかったなって思ってることがあって、うん、何の人なのっていうのを聞かずに終わってしまって、ね、後から説明を付け加えるっていうね。まあ、それはそれで面白いんです
けど、うん、っていう。名前は今分かったけど、そうそうそう、じゃあ、うん、あなたは
何の人みたいな。ちなみにこれみんなバラバラの場所から今収録してるから。
そうだね。
ね、文明の利器は。
すごいですね。なんか、
ね、最初焦ったけど。
そうそうそう、なんか最近オンラインで、結構集うことが私増えていて、それでやっぱり面白いのが、自己紹介してくださいってなった時に、みんなどこどこ在住ですとか、今どこどこから繋いでますみたいなのが、一つの自己紹介として成立していて、なんか余計なこと言わなくても、サエコです、東京都ですみたいなので、十分いい、なんか面白くなる。うんうんうん、
なるほど、なるほど。じゃあ、ミカドです、奈良でーすって感じかな。そうそうそうさっき鹿を追いかけましたみたい
に。追いかけたの？
そうそう、入ってきそうになったからさ、ダメだよって言って。
本当に奈良あるあるで鹿と戯れてる。なんか
そうだね。
しかもね、今のシャレじゃないんだけど、その奈良公園ぐらいにいる、やばい鹿じゃなくて、本気の鹿だから。
やばい、
そうそうそう、野鹿だから。もっと美味しいの、多分、うん。
食べたら美味しい。
そうそうそう。奈良公園の鹿は、パッセンジャーオブシュラインっていう的な、うん、食べちゃいけないんじゃなくって、うん、衛生的に人間の食べてるものを食べてるから、体に良くない。
スラム街に住んでる鹿たち、ね、いろいろ食べ過ぎちゃったみたいな。
そうそうそうそうそう
そう。
何でも食べてるからね、病気的に危ないんですよ。
いろんなものを蓄積しちゃってるので、ね。
そうそうそうそう。
都会に行って、コンビニ飯食いすぎちゃったみたいな感じなんですよね。
そうそう、ソフトクリーム奪っちゃったみたいなね。こんな感じで良いでしょうか。あ、でも何してる人か全然わかんないけど、ね、私は多分わかるから、サイコさんに
これ。私、あと、そう、東京都江戸川区在住、川原サイコですが、私は何をしている人ですか？
何をしてる人でしょう。なんかさ、その質問ってさ、この3人とっても難しいんだけどさ。
そうだね。
そう。あ、最近、うん、ハマってる活動とかどう？
最近ハマってる活動は本屋活動で、うん、うんうん、一箱古本市という、で、結構全国で最近よく行われていて、まあ自分の持っている本を、うん、なんか本、うんうん、フリーマーケットの売るものを本に特化した感じ。
うんうんうん、面白いね。
古本市、一箱古本市っていうのが、発祥が上野の忍ばずで、あって、人の、そのお店の軒先借りたりとか場所を借りたりとかして、主催者が古本市を開いて、うん、で、私みたいに本売ってみたいなとか、本のフリマでいろんな人と交流してみたいなって人が、自分の売りたい本を、まあ、集めて、売るっていう活動をしていて、うん、で、プラス私の場合は曲がり本屋って言って、カフェに本を置かせてもらって、そこで、カフェで本を売るっていうのをやって、ていたりとかして、なんか本屋さんだけが本を売る場所じゃなくて、ちょっと個人が本というものを通じて コミュニケーションを取ったりとか、本を売るっていう行為をすることで、なんか、なんて言えばいいんだろうね。本を介して人とつながる機会なんだよね。私にとってはね。なんで、そういうのをやってる人が意外といっぱいいまして、で、本屋さん同士のコミュニティみたいな、個人本屋さん同士の。
面白い。
まあ、エアー本屋みたいな感じだよね。
うん、
っていうのを最近は一番今年ハマっている活動
面白い、はい、
です、
ね、面白い。でもなんか本ってすごいその人が出たりして、
そうそう、だから持ってく本も自分で選んでるから、
うん、
それぞれの屋号がみんなついてて、うん、私もう一つの椅子っていう屋号をつけたんだけど、
うん、
それは私の隣に椅子を用意しとくのでよかったら来てくださいみたいな、お裾分けの精神みたいなのを、
うん、
まあ、本を介してできたらいいかなっていうふうに思っていて、これ自体は本だけではなくて、もうちょっとコミュニティ活動としてやっていきたいっていうのがある中で、本っていうのはちょうどいい窓口に、私の世界観を示す窓口になるっていうのがあって、本屋の屋号としてもそれを使ってる。
うんうん、
うん、
感じですね。
そうだよね、
うん、
そうだよね。ちなみにポイントオブユーはどう？
ポイントオブユーは、ポイントオブユーっていうのは、うんうん、イスラエル発祥の写真コーチングゲームなんですけど、それの認定エヴァンジェリストという資格を持っていて、まあ、ポイントオブユーってこんなんですよっていう広める活動を含めて、
うんうん、
いろんな人に体験してもらうことができて、体験会開いたりとかセッションをしたりとかやってて、
うん、
これはね、今はね、月一でオンラインで振り返り会っていう形で、
うん
うん、これももう一つの椅子の活動の一つとしてやってる状態かな。
うん、
うんうんうん、面白そう。
面白い。なんか月一回自分がどうだったって振り返るだけで、人って、うんうんうん、なんか、あ、この、今月忙しくて何もできなかったや、とか思ってても、実は、こんなことを感じていた、こんなことを思ってるっていうのを写真を通してこう、紐解いていくと、結構、いろんなことを考えて、いろんなことが前に進んでたね、みたいなことが分かったりとかするから、立ち止まって振り返る時間ってなかなか、
きっとないから、
なんかそういう時間になったらいいなと思って、毎日って決めて、来たいときに行こうぞっていう感じで、こう、オープン
セッションみたいな。
グループでやるみたいな感じで、オンラインでつないでやることにしてます。
面白い。ね、なんかツールがないと、パッとなんか振り返りとかって難しいけど、なんかきっかけがあると喋れるもんね。
枠がつけられるというかね、きっかけになったりとか、あと、
うん、
思いがけない感じの写真を見てそこから思いついたことをスルスル喋ってるから、自分では意識してなかったようなことでも、うん、こうつなぎ合わせて考えられるから、
うん、
発見、思いがけない発見とか出会いに会いやすいで、
うん、
結構それは楽しいところかな。なんか自分の思った範囲内で反省しちゃうじゃん、人間、
うん、
でもそれってちょっともったいないというか、反省って縮こまっちゃうからさ、
うん、
その思う範囲内だけで振り返るんじゃないっていうところも結構面白いと、
うんうん、確かに、
うん、
そうだね。そしてなんかいろいろあるからさ、全部喋れないんだけど、英会話とか、その他ボロボロ
やっております。そこはいいです。英語と保育士っていうのを、うん、が一応
すごいいろいろ、
なんだろう、
そう、ね、付き合いがね、ね、長い方だからさ、分かってるんだけど一気に全部出てこないという、
一覧にするとね。でもなんか私の場合、なんだろう、ライフワークライスワーク的な切り分けっていうよりはさ、全部自分の存在感としてやってみたいことっていうのでやっているから、
うんうんうん、
まあ、あえて切り分けろって言われればさ、うん、保育がライスなのかもしんないけど。う
ん、ああ。
でもなんか。
大丈夫。多分みんなね、
ここにいる人って、
みんなの境界線ない、
そのさ、切り分けってそもそもないよねっていう 人たちしかいないじゃない。
なくなってしまったね。
なんか、なくなったね。なくなってしまったねって。失ってしまったみたいな。遠い目みたいな感じ。なんかね。
ガチライフワークを手放してるから
ね。そうだね。全員一旦手放してる人たちもね。
そうだね。
いや、そこは面白いとこかもね。
うん、
そうだね。
いや、手放したね。
あちこちゃんは
豊かさみたいなものだ、ね、の中に生きるみたいなことをさ、決めてる人たちかもしんないね。
うん、そうだね。手放したまちこちゃんはいかがですか？
そうですね。手放して早1年みたいな。そんな感じだよね。
最近どう？スパイシーな生活を送ってる？
そうだね。最近はでもさっき言ってたそのチャイ
が、うん、
なんか結構そのスパイスを、まあ私、自由大学っていうところでスパイス、インドに学ぶスパイス学っていう授業をキュレーターって役をしてるんですけど。
今何期ですか？
今ね、20期が終わりました
。
すごい。20期
ございます。20期素晴らしい。
いやーすごいね。なかなかそんな続かないよ。
ねえ。で、そうね。で、
私たちが一期なんだよね。
そうそうそうそう。
二人は一期で。
そうなの。
記念すべき。
で、一期生だったまちこちゃんがキュレーターになってるんですか？
そう、もともとキュレーターをやられてた方が、今はもう復活をしてるんだけど、うん、ちょっと体調が悪くなられたりして、うんで、なんかよくわかんないけど、お手伝いしませんか、うん、みたいなところからスタートして、いつの間にか、そうなの。
いつの間にかメインだよ。
ね、そして、そして20期まで続けてるってすごい。
ほんとほんと、なかなかできないよ。
なんかでも頑張ろうってあんまり思わなかったのがよかったのかもしれないね。
それです、ね。
なんかこう、もう正直、なんかいつそのね、前任というか、その元々立ち上げた方が帰ってくるかわかんなかったし、なんかこう、つなぎかなみたいな感じでずっといたら、5年経ってたみたいな。
気づいたら20期になって。
そうそう。
そして初級のみならず中級もリリースされて、そうなんだよ。どんどんね、なんか広がってるし、別にそのスパイス学だけじゃないんだよね。
そうだね。今は結構その教授をやってるパラツさんって、鎌倉の、スパイス屋さん、アナンっていうスパイス屋さんをやってる方と一緒に、まあ他の企画、料理教室やったりとか、あとカレー皿作ろうとか、なんかそういう企画を立てたりして、一緒にやらせてもらってますね。うん
まちこちゃんもいろいろ企画してるよね。
そうだね。私どうだろう。でも最近あんまりできてないかな。
そうだっけ。
そうね。なんか前はお茶以外って言って、それこそミカドちゃんと一緒にね、謎の
ね、パラツさん家に押しかけて、
スパイスを使った海外の料理を作ろうみたいな。
うん、そうそうそう。うんなぜかね、チャイから始まってるけど、チャイにとどまらないみたいなね。
そうそう。
本当はね、世界のチャイを作ろうみたいな感じで。
そうなんだよ。
やりたかったって思ってたはずが、
ちょっと。うん。広がりすぎちゃったね。
ゆるゆると脱線して拡大。
またやりたいね。
そう、あれもあれですごい楽し
い、ね。面白いから。
うん。
そうなんだよね。そう、あとみんなでカレーに食べに行ったりね。いろんなカレー食べに行ったりとか。
行ったりとかもしてるし、そうね、今度はまたカレーを作る集まりを。
うん、
まあでもそのスパイス学の卒業生の集まりって感じではあるけど、
うんうんうん、
作ろうみたいなことはやろうと思ってます。
なんかね、すごい思うのが、そういう、なんか講義系って卒業したって、後が結構大事だと思ってて、
うんう
ん、なんかそういうその集まれるきっかけを作れてるっていうこと自体がそのお互いのモチベーションになったりとか、
うん、
あと情報交換ができるその環境ができてるから、
うんうん
うん、 いいんだと思う、すごく。
そうだね。なんか雰囲気自体がこう、だいぶ緩い感じの講義で、
うん、
まあ先生しかり、私しかり、緩くしかならないみたいな、やってるからしょうがないんですけど。
うんうん、
なんかまあこう、いつ来てもいいよみたいな空間を作りたいなと思っていて。
うんうんうんうん。
そうだね。まあそんな感じでやってます。
なるほど。
はい。
ちなみに、サイコさん聞こえてる？
聞こえてます。
あ、よかった。
いいなと思って聞いて。素敵だなぁ。
全然ね、音が触れてなかったからね、録音が心配になっちゃった。
むしろ雑音を入れないように、結構静かにしておりました。
さすが。偉すぎる。そして無駄に私が心配するっていう。私はね、最近ね、
うん、
なんかちょっとどうなるかわかんないんだけど、
うん、
一個、イスラムの、話をしてほしいって言われてて。
いいね。
うん、7月下旬ぐらいに東京に行くかもしれない。うん。あとなんかそれ関連で、
うんうん、
もう一つなんかご縁があってお声掛けをもらってて、
うん、
それもちょっとよくわかんないんだけど、多分旅の話でシルクロードの話を、
うんうん、
エジプト料理屋さん、エジプト料理屋さんじゃないや、エジプト料理屋さん？違う、サウジアラビアだ。もうダメだ、私。もう、ほんと失礼だ。で、させてもらうかもしれない。
うん、ねえ、すごいね。うん。他からも呼びかかるってすごいよね。
うん。あともう一件、ちょっと奈良の中でも、
うん、
まだわかんないんだけど、
うん、
イスラムの話をさせてもらえるかもしれなくって、
うん、
で、その打ち合わせを来月するかなっていう感じで、なんかね、ありがたいと思ってる。
うんうん、いいですね。
まだまだね、そう、去年は一回も奈良でイベントができなかったから、
うん、
なんか今年は一回ぐらいというか、積極的にされたらいいなと思ってて、
うん、うん、
うん。う
ん、ねえ、なんかでもその辺のシルクロードの話とかって、
うんうん、
なんかこう実体験としてこ
う、
話できる人があんまりいない気がするから、
うんうんうんうん。
ね、面白いよね。
私もなんか、まとめて、
うん、
いくつかの国にそれぞれ行って、で、それぞれの話はしたことがあるんだけど、うん、通しで話すことって今まで一回もなくて。
そうか。
うん。そう。なんかね、不思議な感じがする。どういう風になるかもまだわかんないんだけどね。
うんうんうん。
うん。
なんか
なんか私にとっても振り返りになりそう。
そうだね。なんかこう、いっぱい切り口がありそうで。
そうなの。
で、どこからどう、話していくか。
わかんない。
ねえ。
本人がわかんないって言ってどうすんだっていう。
でもそれだけ引き出しがいっぱいあるし、
うんうん、
そのどうやって切り取ったにしても、すごい面白いと思うんだよね。
うん、ねえ。
すごいね、面白い。その旅にしろ、その食にしろ、文化にしろ、なんかいろんなその切り口が本当にあるなと思ってて、
うん、
うん、多分ねギリギリまで決めらんないような気がする。そう、あともう一つ今私が活動として気になってるのが、
うん、
今私結構旅の歴史を調べてて、
うん、
なんかその人が旅に出るってどういうことなんだろうっていうのを、
うん、
面白いんだけど、日本だったら、例えば、平安とか、あと、鎌倉とか、江戸とか、昭和、大正昭和、戦前戦後みたいな形で辿ってて、
うん、
で、まあ、世界史だったら、その本当に、 まあ、イスラムの前からイスラムのそのシルクロードだったり巡礼だったりっていう話と、まあ、西洋がどうなったかみたいなことを見てるんだけど、面白いのが、なんかそれって結構その人の世相みたいな、その時代の世相をすごい表してて、なんかこういうその社会環境だから旅に出られるとか、そもそもそのどういうメディアがあるから情報収集ってここまでしかできないとか、なんかこういうふうに人との関係性を作ってうまくその目的地にたどり着けるようにするとか、
うん、
なんかねすごく面白いの。
うん。面白い。面白い。面白い。もうそれこそ、面白い。三角さんと私でやってるね、
あの、
旅のトークシリーズ、わらしべ旅語りって、あの、いろんな旅のイベントを三角さんも私もやってきた中で、旅そのものについて語ろうっていうので、今まで2回やって、旅の余白と、
うん、
がテーマの時と、あと移動をテーマにしたりとかっていう旅そのものもみたいなのをやる中で、
うんうん、
やっぱその旅の歴史っていうのはものすごく重要な話題になって、うん、そこを調べていくっていうのはめちゃくちゃ面白いから、
うんうん、
いいですよね。
なんかね、生き方の変遷みたいな感じでもあるんだよね。うんうん、その、
あ、そっか。
そう、なんかね、そもそも旅と旅行の違いって何とか。
ああ、そうだ
ね。旅は結構、その、やむにやまれぬ状況で、その、出ていかなきゃいけなくって、
うん、
割とその生命の危険とかも、ある中で出ていくものなんだけど、うんうん、だからこそみんなが頑張って、あの、送り出して、着いたら着いたで迎え入れて、っていうような、その、結構一大イベントだったのが、その、インフラが整って、治安も良くなって、うん、みんながそのレジャーとして行くようになって、
うんうん、
で、まあ誰でも行けるし、その行くのにそんなに苦労もしなくなるから、
うん、
割とそのみんな淡泊になるというか、
うん、
そこまで誰かが行くことに対して、なんか気をつけてねとか、
うん、
なんかお金ないけど代わりに行ってこれ買ってきてみたいなことがなくなって、
うん、
なんか一体感みたいなのは若干なくなったよねみたいな話とかも結構面白くって、
うん、
あと巡礼にかこつけて旅に行ったけど、うん、実は別に巡礼どうでもよくって、モノミユさんがしたいけど口実がないからそれを使ったとか、
うん、
日本で言うとなんか戦前戦後あたりだと、あの、海外に結構神社とか建てたけど、
うんうん、
その時代ってなんか戦勝祈願とかでないと、うん、もう、あの、環境が良くないから、旅に出られなかったんだけど、うん、もうそういうその神社を建てることによって、
うん、
例えばハワイに、あの、戦勝祈願に行ってきましたっていうような、口実ができるから、あの、わざと建てたじゃないか、みたいな話もあったりして、
うんうん、
そういうね、なんか、そう、いろいろが面白いなと思って。
うんうん、
そうなの、そうなの、
うんうん。
だからもうちょっとそれをね、系統だってね、うん、線を引けたらいいなと思ってるんだけど、本がバラバラだからさ。
確かに
この本は昭和、大正だけで、うんうん、この本は江戸で、みたいな。うん
そうだね、
で、なんかもう平安ぐらいになるとさ、土佐日記とかそんな感じになっちゃうから。
ひどいね。
面白いなと思って。
本当に。じゃあ結構その、うん、歴史を縦断した形で、旅とは何ぞや、うん、で、旅行の概念はどう生まれてって、どう変容したのかみたいな、すごい一大絵巻だね、そしたら結構。
ね、
そうなの。で、結構それって概念的なものから、うん、その今の旅行産業につながってくるから、
う
んうん、割とその、うん、どういうスタンスで私は今後活動すればいいのかっていうところも、
ね、
ある程度ね、あの、なんて言うんだろう。腹落ちするというか、うん、あ、こういう流れで今ここに来てるんだなっていうのがわかるから、
うん
うん面白いし、なんか活かせそうな気もしてるんだよね。
うん。
なんか時代の流れ的に、その、 旅行ができる環境とできない環境っていうのが繰り返し起きていて、うんうん、でメディアも飽和してまた新しくなってっていう状態が繰り返されてる中で、うんうん、じゃあ次って、何なのみたいなものをまた探しに行けるから、うんうん、っていう意味合いで私は結構奈良って面白いところなんじゃないかなと思ってて、情報が溢れてて、かつそのインフラもバッチリ整ってる状況で、人がいっぱい溢れていることがもうデフォルトになってる中で、そのどれも満たしていないみたいな、そのなんか断絶感みたいなところって、
うん、
タイムトリップみたいな感じ、
うんうん、
であり、そのある意味逃避行みたいな、
うん
うん、その現実逃避っていうニュアンスの高い旅行の中で、そのね、経験を最大化できるというか、
うん
うん、でもう一つあればいいなと思うのは口実なんだよね、
うん、
その逃避行してきましたって言いにくいから、うんうん、疲れたので逃避行してきましたって言えないから、なんかね、奈良にそういう必然性みたいなものがあるといいんだけどなって思ってる、
うん、あ、でもなんか
聖書祈願みたいなね
逃避行が口実になるんじゃない、
いいのかな、うん、
あ、でも結構今必要だ感じ、
うん、逃避行と言いつつ普通に奈良旅行しちゃうみたいな、
うん、
あ、それそっちね、そっちの方がいいかもね、うん、確かに。
奈良ってめっちゃ
表向き旅行だけど、
それぞれの情報とかからそこそこ情報あるんだけど、情報遮断されててみたいな、その中で逃避行にちょうどいいんですよっていう奈良旅行をする
そうなの、そうなの、だからそのまあ、逃避行の結果、まあ、自分をリセットして、
うんうん
う
ん、
もう一回それを持って帰るっていうのができると個人的にはベストで、
うんうん、
そのね、座禅とか別にヨガでも何でもいいんだけど、うんうん、そのゆっくりして自分と対話をして、うん、なんかどういう方向性に向きたいのかなっていうのをなんとなくこう微調整できるようになればいいなと思ってるんだよね。
うん、
そんな気がする。
そういうなんか場所的にはね、中南部の方って結構ガチで行かないといけないので、
うん、
うん、
すごい逃避行感がある気がする。
うん、なんか誰もいない山あいを一人行くみたいなさ、経験ができる感じがする。
しかもプライベート感バッチリだし、ね、
うん。プライベート感とちょっとなんか、うん、こう、自然、
豊かな自然
と繋がってる感じ、
うん、うん。あとね、時代とも繋がってて、うん、その遺跡とか、その日本のルーツになるものとかが食べ物にせよ場所にしろ多くあるから、
うん、
なんかそういう意味でも、そのルーツの旅みたいな感覚になる、
うん、
だよね。
うん、
そういう意味でその前後左右で自分をアジャストするのにちょうどいいみたいな、
うん、
うん、そうそうそうそうっていう意味で関心があるんだよね、
うん、
うん、古今東西的な、
うん、ちょっと無理
す自分のホームページを引っ張り出す
あ、でも古今東西とつながる実感を得られる地ってことだよね。
そうだね、
うんうん、
そうだね、そうだね、さっきの歴史じゃないんだけど、その過去があるからこそ今がどういう立ち位置かっていうのが分かるから、
うん、
うん、なんかそういう意味合いでもいい場所なんだろうなと思うし、単純にね、楽しいから来てくれたらいいんだけど、
うん
うん
うん、
まず楽しいから来てくれたの口実に逃避行
そうだね、電波切りますみたいない
いよね、ならね、
そんな感じだね、なんかね、そういうものが増えてもいい気がするんだよね、
うん、
みんなあまり その人がいないことに対するメリット感っていうのを押さないんだけどさ、
うん、
私人がいないってすごい重要なことだと思ってて、
いないメリットだと思う、なんか、そうだね、奈良のガイドブックでさ、
うん、
飛鳥の方か、 だと、うんうん、なんか大体自転車レンタルで時代を感じるみたいなこと書いてあるけど、
うんうんうん、
じゃあそこでなんか喚起されるものってなんだろうって思ったら、こう人がいない、何もない野原を、こう、チャリで行く自分の心地よさだと思うんだよね。
わかる、
うん、
なんかさ、その時に私は今何時代のどこにいるんだって思うの、
うん、
そう、あまりにもなんか緩やかすぎて、
うん、
時間もその景色も、
うん
うん、
すごい不安になるの、
うん、
不安になるんだけどなんか、うん、あの、うん、ちょっとしばらくすると落ち着く。
なんか馴染んでいくというかね。
そうなんだよね。
多分私がアスカとかのガイドブックを見ていて、
うん、
感じる自分自身が求めて、だいたいガイドブック読むとそれだけでさ、うん、ちょっとそこの感じをつかむことできるじゃない。
うんうんうん、
そうすると、なんかアスカのページを見るとそう思うよね。
思う。
うん。
なんか実際住んでても思う。で、うん、
で、アスカはまださ、うん、そのガイドブックに載ってるから、ある意味もうパッケージ化されている感覚かもし
ん
ないけど、イカドさんが指してる中南部の地域ってもうちょっとさ、
うん、
そこにまだ取り上げられてない場所だったりとか、
うん、
より不便な場所だったりする、
うん、
から、よりなんかディープな、シリアス&ディープな感じの、
うん、
部分を求めていくことができる気がする。
うん、そうだね、
うん。
結構スピリチュアル的な意味合いで来る人もいるしね。
うん
うん、
ね、山の目の鼓動とかさ、うん、
道ね、山の目の
道なんかならあるよね、うん、そういう鼓動みたいなのとか、うん。
いいよ、
うん。
いいんだけど本当にね不安になる。
うん、
あのどこみたいな。どこみたいな。何月何日みたいな。
昔、神社の脇道にそれてくと、竹林があって、
うん、
その脇道にそれた先に八幡様があるからっていう矢印が書いてあって、
うんうん、
その脇道で竹林にそれてったら、うん、本当に林だから、
うん、
足元が全部、この、不要と、なんていうの、
うんうんうん、
ふかふかなの、
うんうん。
で、かつ細い道で、ほんの10メートルそっちの脇道に入っただけなのに、私、どこにいるかわからない気分になって、なんか目がぐるぐる回ってくるような気がして、怖くなって引き返したことある。
なんだろうね、あの不安感は。
うん、
なんかどこに自分が根ざしてるのかが分からなくなるんだよね。
うん、それがでもさ、旅ってもしかしたらそれを感じることなのかもしれないし、
うん、
そうだね、
うん、
なんか未知って感じがする、
う
ん、
そう、
うん、知らないとこに急に来ちゃったみたいな、ね、
私脇道それて10メートルでそれを体感できる人間だからなんてお手軽なんだと
思って。いや、あると思うよ。
けど、
うん、
いや、でもね、そういう。
そうだね。
うん。
うんうんうん。
気持ちに行ってみる。
うん。
楽しみ、勇気。
うん。そうなんだよね。
うん、
今、わかることが多すぎちゃって、
うん、
なんかわからないっていう感覚に触れることがあんまりないのかもしれないね。
うん
うんうん、だから急になんか、ちょっとわかんない感覚が強くなると、怖く思っちゃうのかな、
うん
うん。
でも昔はね、それがデフォルトだったんだもんね。
うん。
うん。
ね、思う。
そうだ。
わかることで生きやすくなった部分もあるけど、
うん、
このわからないに対する体制みたいなものが、
うん
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 ないと、より不安を呼んで、もっと分かることで周りを埋め尽くしたくなっちゃう欲みたいなのに、溺れていく時代なのかな、
うんう
ん、ね、なんかね、この間衝撃的だったのが、私ってあんまり、うん、どっか海外行くときって、地図見ながら行くんだけど、もう今だとそのアプリで、 目的地までを普通に検索できちゃって、うん、で、それで迷わず、しかもなんか、ね、おのぼりさんっぽく地図出しておろおろしてる感じもなく行けちゃうもんだから、それがすごい、うん、ショッキングで、
うん、
私にとってはなんとなくふらーっと間違えて、あ、こっち一本間違えちゃった、うん、てへえ、戻ろう、みたいな、なんかそういうのがなくって、
うん、
もう行けちゃうんだよね。迷いなく。うん、それがなんとなくちょっとね、寂しいような感じもあって。
う
ん、
そうだね、
うん。
ちょっと冒険感が薄い。
そうなんだよね、うん。なんか見えてしまってるっていう。
うん。
うん。
そうだね。安全じゃ安全だけど、
うん、
なんか、もうちょっとそわそわしたいかな。
そわそわしたい。
どうしよう、どうしよう、みたいな。でも結果なんか、たどり着けた、みたいな。
そうそうそう。
そう。あとさ、うん、失敗してもいいじゃないっていう部分だと思うんだよね。
うん
うん、道一本間違えでも、
あ、なんか、
ね、それはまあ失敗にならないし、
新しい経験だし、
うん、
うん
うん、そこから広がる何かっていうものに対してワクワク感が持ててればいいんだけど、
うん、
結構そのさっきのガチガチになってるっていう部分で言うと失敗できないみたいな思い込みというか、
うん、
強いのかな。本でも一緒で今本屋さん界隈でよく出るのが。うん、目的的な本の買い方しかできなくなっていて、この本買うって決めて Amazon でポチるっていう買い方以外をしなくなっちゃってるんじゃないっていうのがあって、古、
うんうん、
本市の楽しみで、それを楽しみに来てる人って多分、いろんな人がいろんな本を選んできて、すごい雑多な、だけど、ある種選ばれてきた本たちに出会える場所としてコミュニケーションが生じるっていう部分での楽しさ。を求めてきてる人も、うん、まあ、もう一部だと思うんだよね。その、古本市の楽しさの一部だと思っていて、うん、なんか、思いがけない出会い的なものって別に、
うんうん、
なんだろう、これ面白いかなと思って、買って、騙されてもいいみたいな気概、
うん
な
んかね、投資だよ、みたいなね。
そうそうそう。うん、なんか、昔、木皿泉っていう脚本家がいて、うん、その人すごい好きなんだけど、その人がエッセイで書いてたのが、関西の人だから神戸かな？神戸の元町の方には、なんかこう、ジャンクな電化製品を売ってるようなお店があって、
うん、
こうテレビとかビデオとか買いに行くんだけど、
うんうん、
で、これで、買いなよって言われて帰って持って帰ってきたテレビが映んないみたいなことが起きる。
うん、
で、おじさんに映んないんだけどって言ったら、そうかみたいな感じで、こう適当にあしらわれるみたいな経験。うんうんうん、そういうので失敗者をちょっとつかまされて、
うん、
で、そこである種、ちょっとコミュニケーションが生じて、
うん、
またなんか、おじさんに騙される経験みたいなのを、こう踏みながらだんだん学んでいくみたいな。
うん、
ことが昔はあったよねっていうのがあって、今って買い物多分失敗したくないんだよね、みんな、
うん、
そうだよね。
人生の選択もそう、同じで失敗したくないんだよね。
そうだもんね。
うん、そう
ね。
ね、いや、一発勝負じゃないからって思えないと辛いじゃない。
うん、
うんうん、いや、確かに就活でここに入った入らないで、結構その後のキャリアプランって大きく影響は出るから、うん、失敗したくないっていうのはわかるけど、その人にとって何が失敗かって、
ね、
外部的な要素で実は測れないから、
うんうん、
それよりは経験したことをどう自分が解釈して自分の道を作っていくかっていうことの方が、
うん、
それを解釈できる力をつけることの方が結構大事なんだけど、
うんうんうんうん、
解釈を放棄して正解を求める失敗できないっていうのは結構辛いんじゃないかなって気がする。
そうだよね。なんか自分の中でもね、次に進みづらくなっちゃうしね。なんか柔軟性もなかなかね、なんていうの、なんか半分ぐらいはまあ失敗してもしょうがないかみたいな感じの方が気楽っちゃ気楽なんだけどね。
そうだね、
うん。
今情報を先に手に入れて、 ある程度の失敗は回避できるけど、
うんうん、
そのある程度より先の失敗っていうものに対する保証は本当はないのに、結構そこまでの保証を求めちゃう感触がなんとなくある気がする。
うんうん、だから打たれ弱いのかもね。
そうだ、なんかこう、失敗も成功も自分の中にないもので失敗と成功を図ろうとしてる感じはあるよね。なんとなくこう周りとか一般的に見てとか、なんか大手に入れなかったら失敗とか、
うん、
それって本当にその人の失敗なのかって言われると、
うん、
ね、なんか本当の気持ちはどこに行っちゃったのかなみたいなことは思うかな。
うん
うん、
最近私外部電源と内部電源っていうものの捉え方を思いついて、なんかモチベーションとか何かの成功したっていうのは自分の内側が決めていくことで、それで満たされていくと人の人生ってなんかいろんな失敗とかあっても全部うまくいってるっていう風に自分で思えるようになれるのが内部電源で自分を満たすっていう方法で、外部電源で自分を満たしちゃうと外からそれを全部供給しなきゃいけないから、他人の価値観の取り入れだったりとか、世間ではこう言われてるからとか、一般的にはこうだからっていう部分で自分を、こう物差しを測っていって、満たしていこうとすると、外部電源ゼロじゃないと思うんだよ、人間。やっぱ人から褒められたとか、人から評価をもらったことがモチベーションになることもあるけど、なんか、それだけを電源供給源にしてたら、常に人からこうエネルギーを奪ってこなきゃいけなくなっちゃうし、エネルギーのない場に入れなくなったら死んでしまうみたいな感じになっちゃうから、なんか外部電源と内部電源の程よいバランスみたいなのを自分で意識できるようになるといいのかなって思った。
そうだね。
そうだ。なんかこう、外でどううまくやるかとかも大事だけど、なんか自分をどううまく扱えるかっていうか、なんかどう付き合っていくのがいいのかなっていうのがもっとできるようになったらいいなと思う。
そうだね、外だとね、再現がないからね、どこまで行っても満たされないしね。
そうそうそう、なんか終わりがないんで、正解もない
んですか？そういう情報って結構今いっぱい落ちてて、なんか本もたくさん出てるし、なんかこう、タイムマネジメントとか、なんか仕事をうまくやる方法とか、対人とこう、どうやってうまく付き合ってるかみたいな、結構出てるけど、最近やっぱ人気なのってね、マインドフルネスとかもあるけど、やっぱ自分とどうつながっていくかとか、
うん。
うん、自分をどう満たしていくかみたいな、
うん、
今流れ的に来てるのかな。
そうだね、なんか多分外部電源供給の方が一見正解に見えるんだけど、うんうん、この物差しがはっきりしてるから、うん、ここの会社に入れたら勝ち組とかね、うん、一見物差しがはっきりしてそっちが正解っていう風に見えるけど、うん、本質的な正解って自分が自分でどう満たされてるかの部分になってくるから、
うん
うん、正解のないことに耐えられる力みたいな方が正解なんじゃないかって気がしてきた。
そうだね。
生き方を楽にする。
外部電源の供給もさ、その外部電源の価値観っていうものって、さっきの歴史の話じゃないけど、すごい変動していってるから、うん、特にこれからってもっと変動すると思うのね。その中で、何がその外部評価としてそのスタンダードなのかがわからないようになるんじゃないかなと思ってて、だから結構それでストレスになる人もいそうなんだよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
そうだよね、だからこそマインドフルネスとかにみんながちょっとこう気持ちがそう動き始めてるのは、そうか、外部電源ってものすごい不安定なんだっていう、ね、安定のように見えて。
特にね、今までその、安定してそうに見えてきたものが安定じゃなくなってきてる から余計なんだろうね。
そうだね。いい大学出て、大手の会社に入って、一生安泰でっていうのはもう確実に崩れているっていうのは、みんなもう見えてることだし。
ね、終身雇用でもないしね。
そうね。だから、結局普通はこうだよねって言った時の、普通がその時代のある特定の層の特定の価値観でしかなかった。
うん。うん、
そうだね。ってことなのと、
うん。そうなんですよね。
なんかここ50年ぐらい戦後とかにできた価値観が結構根深い、うんうん、今その変わり時なのかなみたいなね。うん、
なんかほら、うん、歴史で楽って言ったらさ、うん、100年、200年って正直最近じゃないですか。うんうん、で、そういった時に、そう考えると、普通のスパンって30年ぐらいだから、
うんうん、そうだね。
普通のスパンってすごい不安定じゃないっていう。
なんか結局ね、今の50代、60代、70代ぐらいが作ってきてる、世の中のスタンダードが今、ね、10代、20代、うんハマるかって言われると、
うん、
絶対そうじゃない、
うん、私たちとでさえ多分違うだろうしね。
30年ですごい変わっちゃう、
10年違うだけでも結構、
うんうん、